ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和3年11月13日、岸田総理は都内で全拉致被害者の即時一括帰国を求める国民大集会に出席しました。総理は挨拶で次のように述べました。
本日国民大集会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げさせていただきます。まず昨年、有本嘉代子さん、横田滋さんがお亡くなりになられたことに心よりお悔やみを申し上げます。お二人には私が外務大臣の時代にこのお話を直接お伺いする機会がございました。お嬢様の恵子さん、めぐみさんとの再会が叶わぬまま亡くなられたお二人がどれだけ無念の思いを持っておられたか、こうしたことを思いますときに胸の締め付けられる思いがいたします。言葉もありません。改めてご冥福をお祈り申し上げる次第です。お二人がご存命の間に、お嬢様の恵子さん、めぐみさんを帰国させることができなかったこと、また2002年に5名の拉致被害者の方々が帰国されて以来、一人の拉致被害者の帰国も実現できず、いまだに多くの被害者の方々が北朝鮮に取り残されていることは本当に申し訳なく思います。拉致問題は岸田内閣の最重要課題です。先日総理官邸で拉致被害者ご家族の皆様とお会いし、何としても結果を出してほしいという切実な思いを改めて心に刻ましていただきました。拉致被害者のご家族もご高齢となる中、拉致問題の解決には一刻の猶予もありません。私の手で必ず拉致問題を解決しなければと強く考えているところでございます。拉致問題の解決のためには国際社会の理解と協力を得ることも不可欠であります。私は総理就任以来、各国首脳との会談において拉致問題の解決の重要性を必ず訴え、理解を得ています。総理就任の翌日には、米国バイデン大統領との電話会談を行い、拉致問題の即時解決に向けて米国側の理解と協力を求め、バイデン大統領の支持を得ました。今後米国を訪問する際には、諸懸案の中でも特に一刻の猶予もない拉致問題の解決の重要性について、改めて首脳間で理解を深めたいと思っています。同時に我が国自体が主体的に動き、 トップ同士の関係を構築していくことが極めて重要でもあります。このため私は条件をつけずに金正恩委員長との直接向き合う決意です。日朝平壌宣言に基づき拉致問題の諸懸案をしっかりと解決をし、不幸なその上で不幸な過去を清算して北朝鮮との国交正常化を目指していく、こうしたこの方向性をしっかりと念頭に置きながら、あらゆるチャンスを逃すことなく全力で行動してまいります。本日この集会を通じて日本国民の一致団結した強い意志が示されることは、拉致問題の解決に向けた力強い後押しとなります。その声こそが国際社会を動かし、北朝鮮を動かすことにつながっていくと信じております。私自身、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けて、皆様と心を一つにしながら、総理大臣として自らが先頭に立ち、そして政府を挙げて全力で取り組んでまいります。このことを今一度今日の集会においてお誓いを申し上げさせていただきまして、私のご挨拶とさせていただきます。本日は誠にご苦労様でございます。
また松野官房長官は挨拶で次のとおり述べました。
内閣官房長官兼拉致問題担当大臣の松野博一です。国民大集会の開催にあたり一言ご挨拶を申し上げます。昨年有本佳代子さん、横田茂さんがお嬢様との再会を果たすことなくご逝去されたことに心よりお悔やみを申し上げます。2002年に5人の拉致被害者が帰国されて以来、いまだに1人の拉致被害者の帰国も実現をしていません。ご家族も被害者ご本人も1年1年年を重ね、ご高齢となっています。長年にわたり一律先週の思いで帰国を待ち望んでいらっしゃる被害者の皆様の思い、肉親の帰国を強く待ち望んでいらっしゃる被害者のご家族の皆様の思いを考えると、じくじたる思いであり、本当に申し訳なく思っております。私自身、内閣の重要政策の総合調整を担う内閣官房長官と拉致問題担当大臣を兼ねる立場として、拉致問題に関する政府内の総合調整を行うとともに、国内外の啓発に力を入れていきたいと考えています。コロナ禍においても国際社会の取り組みを停滞させないために、本年6月には日本政府が各国と共催し、国内外の被害者ご家族及び有識者の参加を得て国連シンポジウムをオンラインで開催をいたしました。また来月11日の土曜日には北朝鮮人権侵害問題啓発週間における政府主催イベントとして国際シンポジウムを東京で開催し、グローバルな課題としての拉致問題の解決について国際社会に広く発信をしていきたいと考えております。私自身も外国要人の方と面談する機会には拉致問題への理解と協力を直接求めていく考えであります。言うまでもなく、日本人の拉致被害者を救出するのは日本政府の責務であり、我が国自身が主体的に取り組むことが重要であります。ご家族の皆様の思いを胸に刻み、すべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく、米国をはじめとする関係国と緊密に連携しながら、あらゆるチャンスを逃すことなく、政府一体となって総力を挙げて取り組んでいく考えであります。その上で、国民の皆様にすべての拉致被害者の一日も早い 帰国実現に向けての強い意思を示していただくことは力強い後押しとなります。特にこれまで拉致問題に触れる機会の少なかった若い世代への啓発が重要な課題となっており、教員等を対象とした研修や中学生、高校生を対象とした作文コンクールを実施をしています。また発信手段の多様化を目的とし、拉致問題対策本部の YouTube 公式チャンネルを開設しました。昨年の開設以来1万人を超える登録をいただいております。現在同チャンネルを活用してオンライン国連シンポジウムや国民の集いをはじめとする各種行事のライブ配信を行っていくなど、拉致問題に関する発言を続けており、引き続き発信に関わる取り組みを強化をしていきます。拉致問題は岸田内閣においても最重要課題であります。新内閣発足直後、岸田総理とともにご家族の皆様と面会し、絶対に負けられない、諦められない、一目だけでも望みだけでも感じさせていただければとの切実な思い、積年の思いを改めてお伺いをいたしました。この思いをしっかりと受け止め、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けて、ご家族の皆様に寄り添いながら、あらゆるチャンスを逃すことなく全力で取り組んでまいります。今後ともご支援ご協力をいただきますようお願いを申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしいふるさと日本の唱歌をお届けします。それではお聞きください。
もなお
いかがでしたでしょうか。ふるさとの唱歌コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1993年のヒット曲、藤井フミヤで True Love をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。藤井フミヤで True Love をお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。